皆さんこんにちは。物販ボードメンバーの菊池です。いつも物販ラジオをお聞きくださり誠にありがとうございます。物販ラジオから一つお願いがあります。このラジオをお聞きになった感想や質問、応援メッセージなど Facebook グループへの投稿をお願いできないでしょうか。出演していただいた方の励みにもなりますのでご協力いただければ幸いです。
さて、今日の物販ラジオは第178回目、先週に引き続き大沢さんをゲストにお招きしてお届けいたします。それではよろしくお願いします。ありがとうございます。
はい、も
うね、そういった入りも
実質的にピー入れますからね。でもこうやってあれですよね、若い人からもなんかいろんな経験からも歴史からもで皆さんからもね、物販の皆さんからも本当いろいろ、まあ、刺激を受けながら学ぶように謙虚でいようと思いますよね。ありがたい、本当に物販に感謝してる。
ありがとうございます。そう言っていただけるとね、本当に
本当素晴らしい質問を出られたもんね。
ありがとうございます。本当に嬉しい限りです。涙が出てきました。大沢さん
本当そうですよ。大沢さんもそうだし、森さんとラーメン食べに行ってのもあったし
ね、郡山来てくださってね、
楽しかったですね。ああいうのいいね。
ね、田舎に来ていただいて、
そうそうそうそうって言っちゃったり、もういいとこだな。
ねえ、いやいや、
ないとね、なんか積極的に 人に会いに行かなきゃいけませんね。
ねえ、やっぱりそれがなんか大沢さんのね、今のその事業を支えられてるのかなっていう感じを聞きしましたけども。
これだったらあの人、あれだったらあの人みたいな風に。
はいはいはいはいはい。ね、大沢さんならではですね、その人付き合いっていうか。
ね、それを感じてる感じですね、
うん。そうですよね。それを自らこう楽しんでやられてるっていう感じですもんね。はいはい。
まあ最初はその食べられないみたいな時期もあったわけで、食べられない、
はいはい、
無理でしたけどね。
はいはいはい。
一定のその、まあ、あの、なんで売り上げと利益が出てくれば、まあ、
はいはい、
そういうこともできるし、自分で実験もできますし。
はいはいはい。
ね。うん。
あ、なるほどね。
今後もこのスタイルで。国内で、はい、まあ、まあ、先ほどまあ、海外の工場って話もありましたけど、
うん、
国内もね、なんか国内の展示会、あの、下町展示会とかに行ったりするんですよね。
下町展示会、
下町工場展示会みたいなのあったりするんで、
ほうほうほうほう、
そこ行って、まあ、ロゴ印刷の会社だとか、金属工場とか、なんか、うん、シールやステッカーの工房だとか、そういうとことまた友達になって、これに関しては内例のサービスをしないんで、これ頼むって言って、じゃあ大沢さん飲み行きましょうよって、新小岩のなんかフィリピンバーに一緒に行ってたりとか。大沢さんそんなことやってるんですかって珍しがられるし、みたいな。
なるほど。
で話したことの中で、
ええ、
こんなの欲しいんですよねみたいなこと聞いたときには、ちょっと探してみようかなとか、ね。
じゃあもういろんな場面場面でそういった仕事の話が入ってくるっていうか、それ仕事あれですね、大沢さんのそのアイデアがそこに入ってくるんでしょうね。
うん。なんかひらめく。
ひらめけね。そう。
ひらめく。
うん。
で、ひらめく。
まあ、他の人だったら、あ、そうなんだって、ね、終わっちゃう話が、大沢さんはそこを仕事に持ってって、これ、なんかこの人に提案したら喜んでもらえるんじゃないかな、みたいな。
そうそう。沖縄の人たちなんかはさ、
ええ。
こいつらにちょっと土産物作ったら、こいつら絶対飛びつくぞ、とか。土産物作ってやるから、こいつらオリジナルの、とか、
ね。ああ、そういうのがもうひらめいちゃうわけですね。
だってこれだったらきっとこの人って食いつくに違いないとか。
はいはいはい、はい。
そうやって企んでたりとかして。
なるほどなるほど。あ、じゃあ今後そういった沖縄の事業も増えていくわけですね。
いや、わかんないですよ。もう思いつきになりましたからね。まあ思いつきで、なんか経費無駄に使ってんじゃねえかと思う時もありますけど。でもなんか囲碁やってるようなもんで、こう、点をこう結びつけていくときに、まあ、これだ、の作業だから、こう、いろんなとこ行ってるっていうのは、まあ、いずれ、どっかで線になるだろうな、みたいな。そう信じてやってますけど。
なるほどね。
本当にそうなるかどうかは 100% ではないので。
なるほどね。
障害者のスポーツの用品も販売してるんですよ。そうすると、うん、あの、 なんだろうな、パラリンピック関連とかね。
そうそうそう。あの、車椅子みたいなのですか？
そうです。あの、障害者スポーツなんで、
うん。
そのな、まあ、ボールを使ったようなものだったりするんですけど、で、そうするとね、あの、一緒にそのスポーツする瞬間があったりして、あの、大会とかがあって、
ね、はははは、
そこ行って、自閉症のこと喋ってたりするみたいなね。
へ
ぇー。あ、さん、こうやってやったらいいんですよ。こうやったらいいんですよ。意見聞いたりしてさ、こう。
へぇー。
とても楽しいですけどね。
やっぱそれ大沢さんじゃないとできないわ。
そうなんですかね。これでなんか成功すればいいんです。まあでもまあここまでやって、あの、飯食えてるんですから、まあまあ成功なのかもしれませんし、
ね。面白いですね、大沢さん。
面白いでしょ。
ちょっとやっぱり違いますね。ちょっと違いますね。
こんなやり方が正しいかどうかなんかわかんないですよ。ま、もっとほら、効率よく稼げる方法もあるかもしれないし、ありますしね。でも楽しいことの方が楽しいことが前提みたいな。
今、大沢さん、あれ、一人でやられてるんですか？
そうなんです。誰か雇えって言われるんですけど、でもなんか適当な人がいませんでね。
でも、それだけいろんな事業を立ち上げちゃうと、結構きつくないですか、でも。
きついです。
ですよね。
きついです、本当に。
電話がそうやってかかってくるとか。
そうです、そこで、あれですからね。意識はそっち行ってしまいますからね。
ですよね。はいはいはいはい。ああ。
なんかあれですよね。ビジネス一緒にやってくれるパートナーがいるといいなと思いますよね。ただし僕はほら、あの、従業員に裏切られたという歴史がありますからね。
ちょっとトラウマになっちゃいますよね。
ちょっとトラウマになるね。この人免許持ってるかな。社長免許持ってないんですって言われてる。
それ困りますよね。
いや、ほんと困りました。あの時は。あの、福岡の戸端警察ってところからいきなり電話あったんですよね。
免許持ってないけど、この人みたいな。
それがね、嘘ついてて、で、その日は、警察から電話あった後に、今日は休みで家にずっといましたって言うんですよね。
でも
それにしちゃ、警察は、あの、コンビニの前で、あの、どっかの奥さんが運転してる軽自動車にぶつけて、で、それで立ち去ったっていう話だったぞっていうふうに聞いたら、いや、そんなわけないですねってとぼけるんですよ。警察が言ってるのは、ちょっと警察に電話してみろよって言ったら、いや、どうですか、まあちょっと今日、あの、友達と会う約束があるんでどうこうって言って、なんだよ、まあそんなわけねえだろって。で、電話一回切って、してしばらくしたら向こうから電話かかってきて、社長すいません、僕やりましたって言
って。ふざけんな。
なんでそんなことやったんだ。いや、僕免許ないんです。免許ないんじゃなくて、免許取り消しになってたんですよね。だから、
そういうことか。
はい、確認をしてましたから。なんですけど。でも困りましたね。一緒に謝りに行きましたよ、その奥さんのところに。で、それで車はフェリーで戻して東京に。
うわ
仕事には穴を開けんで。一体俺は何やってんだろうな、みたいな。生まれて初めて、あれですね。社員の首切りましたね。お前首だなって。
ですよね。
びっくりしました。
うわ
そうなると、まあ、今もう、あれですからね、今この世の中、そうだな、人手不足で、なかなか捕まりませんので、
ですよね。
外注さんというか、そういう仕事に、どこか、あの、時間で担ってくれる人がいればな、というふうに探してます。
はいはいはいはい、はい。
そうでもしないとなかなか、まあ、これでどんどんその商品が膨れ上がるっていう、まあ、増えていったときには、
はいはい。
それは売り上げ上がるだろうし、まあ、利益も出るんだろうけど、
うん。
もう首回らないんじゃなくて、手が回らない、手が、どっちやっていいか分かんなくなるんだろうな。
はいはいはい、はい。
まあ、ちょっと僕の今の課題なんですよね。頑張んないとね、そこもね。
なるほどね。
こんな人なんですよね。なかなか、ただ、あの、関さんなんかも割とオリジナルのことやってらして、で、
はいはいはい、
まあ、物販で知り合って、で、お話ししたら、まあ、オリジナルのスポーツウェアやってたりするので、で、それで話が合うというか、うん、もう彼の。
なるほど、なるほど。
もう彼も素晴らしいですよね。あの、海外で、まあ、製造販売みたいな感じなんで、 まあこれ言っていいのかな、大丈夫かな、なんで。そこでまあ、意気投合みたいな感じで。
はいはいはいはいはい。
年も同じだし、みたいな。
ああ、そうなんですね。
年も同じだ。
ああ、じゃあ私たちは50代で。
人生100年時代頑張りましょうね、ノリさんね。
本当っすね。本当っすね。
まだ半分しかやってないっすよ。
本当っすね。
まだ半分しかやってない。20年ぐらい経ってからね、なんか、でもじじいっぽくなってなくないな。
ああ、ない、それはありますね。なんかこう。
生き生きとね。
なんか楽しいことやってたいっすよね。
楽しいことやってたよ。
なんかこう、下向きながら歩きたくないなって。
そうそう。
まあ、思いますね。
こういう仕事をし、なんか物販の仕事をしたら、割と生き生きとっていうか、まあ、あれですよね。あの、悪く言うわけじゃないですけど、お勤めの人なんかやっぱり、ほんと大変、もう大変なんだろうなと思いますよね。いろんな責任があって。
はいはいはいはい。
まあ僕も責任あるんですけど、自分自身とね。でも、それ比べたら割と、時間自由になりますし。
はいはいはい、そうですね。
ありがたいなと思いますね。その分頑張んないとね。
そうですね。
いや、僕のやり方ほんと時間かかるんですよ。僕はいつも準備ばっかりやってて。一年がかりで商品リリースなんてこともありますからね。
だって、もう、ねえ、その図面から起こすわけですからかかりますよね。それ全部一人やってんだから。
そうそう。で、それで、まあ、サンプル作ってもらって、ここ、もうちょっとこんな感じみたいな風にしてて。まあ、他の仕事をしながらね、それを同時にする
。はいはいはい。
でも誰もこんなの作って売らないよって、もう、比類なき商品が出来上がりますけど、で、バカ売れしないんだけど、ずっと売れ続けるって、利益率が高くてっていう風な、そんな感じになって。
なるほどね。
まあ。
だって、ね、それはもう、大沢さんオリジナルだから、誰も、真似しようとも、思いつかない商品。
きっとどこに売ってんだろうって、どこで仕入れてんだろうって探してる人いると思いますよ。おそらく。
あの、ランキングとかそのね、はい、データを見たらね、あ、これ売れてるから真似しようみたいな。
そう、これどこで売ってんだろうって一生懸命探すだろうけど、多分。
うん。
金型は僕が持ってます。そうするとね、手出しづらいだろうし、もう諦めてくれるみたいな感じかな。
ですよね。もうそこ入れないですもんね、もうね。
そこ入れなくなる、
ね。入れない。
うん。
うん。
だから前の仕事でもその鉄工所に、例えば、なんとかな、この部品作ってくれとか、こんなの作ってもらえませんかっていうふうに、最寄りの鉄工所に言って、はいはい、で、まあ、なんていうかな、土台、画台みたいの作ってもらって、うん、そんなこといつも、まあ、手書きの図面で送って、みたいな、そんなこともやってたんで、でもそれがちょっと海外になっただけだな、みたいなね。
なるほどね。
あとは、なんないけどね。
はいはいはい。
まあだから、似通ったところがどっかあったのかもしれません。
なるほどね。
なんか時間かかるもんですよね。作ろうと思ったら。NHK の朝ドラのマッサン見てました？
いや、見てないです。
見ないですよね。
うん。
なんか日華ウイスキーの創業者の竹鶴正隆さんの話なんですけど。
はいはいはい。
日華ウイスキー作った人ね。で、彼もすごい人で、まあ時間、はい、これ今時間かかるよっていう話の中のちょっとエピソードですけど、その竹鶴正隆さんって、あの、今のサントリーの創業者の鳥居さんのところで、鳥居さんのところで仕事してて、で、どうしてもその、スモーキーフレーバーのスコッチウイスキーを日本人に味わってもらいたいと。
はいはいはい。
で、自分で作ってみたいっていうふうに言い出して、鳥居社長は、やらんとわからん、やってみなはれっていう、いや、その人そういう人なんだね。
鳥
居さんって。で、あの、まあ、その一心で北海道の余市に行って、醸造所を作るわけですよ。
うんうんうん。
外人の嫁と一緒に行って、で、何にもないとこからですよ。で、向こうは、あの、その余市ってところはデータンって言って、その土地が、あの、イギリスに似てると、イングランドに似てるってことで。
うんうんうん。
でそこで、まあ、仕込みを始めるわけですよね。
うん、うん。
で、その、ウイスキーを作る。どれぐらいかかるかって話なんですけど、どれぐらいかかると思います？何日ぐらいかかると思います？
わからない。
7年かかる。ウイスキー出来上がるまで7年かかるんですよ。だから最初の出荷が7年後なんですよ。それを毎年毎年。
7年分の在庫積むんだ。
すごくないですか。で、その間、食べなきゃなんないんで、あの、余市にあったリンゴを潰してシードルっていう、あの、ジュース
ああ、はいはいはい。
ね、まあ、今、日課シードルでまた売ってますけど、お酒が入ったそのジュースみたいなのを売って、みたいな。で、それでしのいで出来上がったの、初めて出来上がったのは7年後っていうね。
は
ぁ。それ考えると、やっぱりいいもの作ろうと思ったら少々時間かかるんだろうなって、1年でヒーヒー言ってんじゃねえよっていうふうに自分
は。って思うわけですね。
そうね。
なるほどね。
いいのかどうかって、いつもね、自分でね、自分、をね、こう、行ったり来たりしますけどね、頭の中ね。
はいはいはいはい。
時間かけていいのかな、みたいな。まあ、世の中には手っ取り早いって話、あの、言葉もあるわけで。
うん。
どうなんだって思いますけど。まあでもこの方法がまあ僕に合ってる。
なるほどね。
同様にあの、朝ドラで満腹ってのありましたけど。
はいはいはい。
安藤桃福さんって日清食品の創業者。
うん。
チキンラーメンとカップヌードル。あの人たちもすげえ時間かかってるし。
ああ、あのカップラーメンの、なんかで見ましたね、その。
見ますか？
うん。
あれも大変な努力があって、チキンラーメン。
うん。
まあそこまで至る、僕はね、そこまで至るとは思えないですけど、どれも時間をかけて新年貫いたんだよな、みたいなね。
うん。
なんか青臭い話でしょ？なんかそういうのに憧れて。
いやいや。素晴らしいと思いますよ、大沢さん。
それ僕、こんなんでいいんですかっていう、ちょっと、なんか、心配のりさんに相談しに行こうかなって
話。なんでですか？
こんなに時間かけててこんなんで大丈夫ですかねって、のりさんに相談したくなるぐらいですけど。でもね、あの、信念あるのは、やっぱり商人にしか世の中変えられないっていうところがあって、
うん、
想像していく商人っていうか、そんな、はい商売人だし、
うん、
トランプ大統領も商売人だし、
うん、
なんかやっぱ商人っていうか、やっぱ商売やってる人が世の中ね、新しいものを作っていくだろうし、新しい商売の方を考えたり、うん、まあシステム考えたり、
はいはい、
なって思うんですよね。発明していくっていうか、発明していくっていうかね、日本製の復活水素って最近話になりますけど、あれも半導体分野を席巻していて、世の中変えるみたいなね、勢いだし。なんか商売人頑張ろうっていうふうに、ちょっと、僕なんかちっちゃい商品ですけど、
はいはいはい。
そうありたいなと思いますね。
なるほどね。まあ、でもね、まあ、メーカーですから、大沢さんは。
ちっちゃいけどね。
え？メーカー
ですから。メーカーそうですね、う
ん。一からデザインを起こして。
そうそう。もともとはなんかそういうものがあるんですよ。でも、もっとこうした方がいいんじゃないですかみたいなところで、最初から。うんみたいな感じだけど。
その、もともとあった商品っていうのは、はい、なんか自分で扱われてたんですか？
扱ってはいなかどっかで買ってきたものを販売したことはなかったんです。ただし、その、まあ電気の工具なので、
うん。
なんていうのかな。まあ自分では使ってたことはあったわけなんですよね。でももっと、うん、あの、もっとこういうふうにした方が、もっと使いやすいのになっていうふうに、うん、いつもその自分では、不満に思ってるとこあったりとか、多分、現場で働く人たちはこういうスタイルの方がいいんじゃないのっていうふうにしてみたらバカ受けとか、そんな感じだね。
なるほどね。
ねえ。まあ、準備ばっかりですよ。この間、
うん、
この間ね、あの、元谷文子さんって人には、元谷文子さんってアパホテルの社長なんですよ、ね。
あ、
うん、はい、あの。彼女に会ったんですよ。で、それで話、ちょっとさせてもらったんですけど、彼女もね、同じようなこと言ってて、25年前にホテル業を始めて、
うん
うん、彼女はなんかね、金沢の一軒のホテルを持ってたわけだけど、始めたわけだけど、絶対これだけじゃ生きていけないって。絶対生きていけないんで、もっと増やさなきゃならないけど、どこにでもない独特の発明をしなきゃなんないっていうふうに言ってたね。
あ、
あ、そう、うちのフロアね、うちのあの、ホテルのフロア全部独自の設計なんですよって。で、それで。あ、
そうですよね。
うん。なんだろ
う。
うん。が溢れない程度にこういうふうにするとか、うん、あとレイアウトもちっちゃい部屋だけど、レイアウトはこうするみたいなところは、
うん、
他にはないものを作ってますって。だから、ホテルであっても成功するには発明であり特徴がなきゃって言ってるのにね、僕は感激したんですよね。うん、ホテルでもそうなんだから、俺も、あの、職人として、販売職人としては、もっと商人は発明していかなきゃなっていう。
なるほど。そこでまた刺激を受けた方がいいですね。刺激を
受けましたね。モノマネじゃダメとか言ってた。
あー、なるほど。
モノマネじゃなく自分でやっていかなきゃダメよ、みたいな。 ちょっとの時間しか喋れなかったですよね。でも。
いや、でも、そういう機会あったんですね。
そうなんです。ちょっと知り合いがね、いて。で、まあ、僕の直接の知り合いじゃないですから、
ね。なかなかないですよね、アパホテルの社長と話するなんて。
普通のおばちゃんつうの、お姉さんだよね。あれ、金沢でなんか違うスタイルで歩いてた、本当に、まあ、違和感ない普通のおばちゃん。でもやっぱり迫力とね、腹の座り方がまあ、僕みたいなとはちょっと違うな。でも、見習わなきゃなと思いましたね。
なるほどね。
本当に人と会うっていうのは刺激がちょっとあっていいです
ね。さすがにアポホテルの社長と話したら刺激になりますよね。
すげえ気さくな人なんだけど。気さくがいい。
あ、そうだったんですね。
はい。楽しかったですね、あの時もね。
大
阪の物販でも、ちょっと刺激があって。
うん。
大阪、まあ、いつだったっけ ?5 月ぐらいだったっけ、で、伊豆さんと鹿島さんの会話を横で聞いてて。
うん。
尊敬する伊豆さんと鹿島さんが。で、価格の話になったんですよね。で、うん、これ言ってもいいのかな、多分大丈夫だと思うんですけど。まあ、ある商品についての話題で。
うん。
でもっと価格を抑えた方がいいよねっていう話だったんですよ。
ああ、はあ、は
あ。鹿島さん、なんで、どんどん安くしてたらいいって話っていうふ
う
に聞いたら、うん、いや、そうじゃなくて、一つの商品売るのっていいこと言うよね、鹿島さんね。一人の商品を売るっていうのは、
うん、
利害関係者がいるよって。
うん、うん。
仕入れるでしょ、
うん、
仕入れ先も、期待してくれてるんだと。
うん、うん。
まあ、利害関係者のことをステークホルダーって言うんだけど、英語で。まあ、
うんうん、
で、また仕入れてもらいたいなと思ってるわけですよ。で、それで、販売を待ってる人たちもいるし、それを収めるとか、あとデザインする人たち、いろんな人たちのその利害があるわけなんだから、
うん、うん。
人たちのことも考えてやんなきゃねって言ってたんだよね。そりゃそうだなと思って。
へ
ぇー。人が遅くて、その商品がなかなか出来上がらないとか、
うん。
仕入れがね、こう、遅いとか、
うん。
あると、迷惑かけるところもあるっていう意味で、そうおっしゃってたんだと思うんですけど、
うん。
はっきり言って僕まあ、利益率ありますけど、でも利益率少し下げてでもたくさん回していくみたいなことを、
うん。
さん考えてらっしゃるんだなと思って、いや、そうだよな、そういう考え方もあるんだよな、そういう刺激を受けましたね。
へ
ぇー。やっぱたくさん売る人はちょっと違うね、みたいなね。
プライムデーでね、1億売った人ですからね。
そういう考え方。で、こういう刺激があるから僕はまた次のことにこう、肥やしとしてね、また、栄養をいただいて。あ、物販感謝してますよ、本当。
ああ、ありがとうございます。もう、ね、今日何回言っていただいたか。
みんな言わないの
今日大沢さんに何回言ってもらったか。
なんかね、こう、うん。ね、たくさん、まあこうやって僕の話する瞬間ってのはあんまりないですけど、まあそれ以上にいろんな方の話を聞いて、したいなと思います。なかなか、そう、まあ前回の福岡も残念でしたけど、また沖縄で。
そうですね。そうです。だからね、しょっちゅうそうやって今沖縄に行かれてるみたいなので。
沖縄任しといて、
みたいな。沖縄はね、ボードメンバーの川下さんも結構詳しいみたいな。
あ、そうそうそう。
うん、
川下さん、話してみよう。
うん。沖縄を任せてくださいって言ってました。
松山って場所がありましてですね、そこが一番その繁華街というかね。
ああ、そうなんですね。
なんか飲み屋さんも多くて、客引きも多
い。へぇー。
彼も松山って言ったような気がするんだけどな。ノリさんもいらっしゃる。沖縄。
ぜひ、行かせていただきたいと思って。行ったことないんですよ、ね、沖縄実は。
あ、そうですか。
うん。
なかなかいいですよ。交互期待。
ねえ。行ったことないんで。
1日2日と言わず3日4日いた方が。
ねえ、楽しみにしております。
楽しみにしてます。
じゃあもう、今年はその沖縄授業もありの、
あ、そうですね。なんか、趣味みたいになってますけど。うん、テスト販売。
ああ。それだから、沖縄の授業は EC じゃないんですもんね、もう、リアルに。
そうです。 なんかこれ、俺なんでこんなの始めたのかなって、最近思いますけどね。でもまあなんかあるんでしょ。なんか、ひらめきで始めましたけど。
はいはいはいはいはい。
直接その中国から沖縄にその品物を、なんていうかな、輸入してくるのってどうやるのかってことが、まず分かったことの一つですよね。そのコンテナで持ってくるみたいなのは。それもやんなきゃなんなかったし。
どうなんですか？沖縄に送るのって結構高いんですか？
うん。まあまあしましたね。で、ないんですね。直行便、直行便っていうかその、コンサイで持ってくるような便がないので、じゃあ、コンテナで持ってこようかっていう話になって。で、しかもそれ、プサンに行って、プサンから戻りのやつで持ってくるとか。まあ、その辺も、いろんなその経験をしたので、そこも、なんていうんですかね、ノウハウになっていくっていうか。まあ、今後それが、また違う別の事業になっていくかどうかはまた別の話ですよ。ただ、その、経験を積むっていうか、いろんなことを知ったっていう意味では、学校に通ったんだなっていうふうに思って、
ああ。
まあ、利益ももちろん出ますし、
はいはい、
まあ、時間はかかるかもしれないですけど、今年、はいはいはい、まあ、目標の台数は打って、みたいなふうに考えて、いいとこですしね、沖縄。
でもそういう、なんか楽しみな、本当に楽しみながらね、仕事やってるなって感じがしますよね。
ふざけてんのかって言われませんかね、これね。
本当楽しみながらやられて、羨ましいぐらいですね、本当に。
そうですか。
な
んか、あと4分ぐらいしかないですよ、時間。
早
いっすね、話して。
早いっすね。大沢さん。
大沢さんの話が上手いからですかね。
そうですね。延長しますか。
延長しますか。
延長しますか。
延長しても大丈夫なんですか。
いや、後でカットしますか。
じゃあ、好きに話します
けど。なんか半分ぐらい話カットされてんな、みたいな。
大事なとこないじゃないか。
あれは、なんか話したのないな、なんて、小野沢さん。
そうですね。なんか、なんかあと、話題ありましたかね。なんか、あれですね、経験し、ドローンもそうですけど、なんか、船の免許持ってるんですよ。で、シェアリングのクラブ入って、行くんですけど、最近東京湾一人で渡ってみたりとか。
え？大沢さん、本当、いろんなことやってますね。
いろんなことやってますね。
い
や、これもあれですよ。EC で商売できてるおかげですよね。なんか、まあ、
なるほどね。
在庫積んどくとちゃんと売れていくみたいな感じで売り上げ、ね、
道に、はいはい、
なるみたいなとこもある
し。
最近ですね、あとね。
え？はい。
異業種交流会も結構行ってますよ。
はいはいはいはいはい。
世の中にある異業種交流会ね。
はいはい。よく聞きますよね。
はい。
うん。
で、わざわざ知らない人に会いに行くみたいな感じで、ちょっとね、面白い人いてね、最近だとね、ルーマニアの商品で商品撮影ブース、あれですよね、商品を、撮影するのって、なんていうか、写真家がいて、こう、ブース作って、こう、ブースっていうか、なんていうか、光当てる。
うん。
で、それをね、自動的に、全方向から写真を撮る装置を輸入してて、
うん、
ゾゾとか、あと、どこだ、大手の、たくさんよ、洋服の写真撮らなきゃいけないところに、100台売ったよっていうおじさんがいたりとか。で、その人とまた友達になって飲みに行くという。輸入ってこんな感じなんだな。じゃあ、僕、まあ、一番遠いところはパキスタンと付き合ってますけど、パキスタン行ったことないんですが、
はいはいはい。
まあ、ルーマニアと、まあ、どこでもいいですよね。あと、もっとちょっと、西の方に見学に行こうかな、工場見学行こうかな。まあ、中国もそうですけど、まあ、別の地域でのその商品ってどんななのかなっていうふうに、ちょっと研究してみようかなって最近は思ってます。
またちょっといろんなところに足を伸ばして。
そうですね。
現地の方とお友達になって。
病気にならないように、怪我をしないように我々。
あれ、
体。
なんか大沢さん、今日本にいないみたいだけど、みたいな。
いつもいないよ、みたいな。
あれ、日本にいないけども、みたいな。今、中東に行ってるみたいだ、みたいなね。
そう。 なんか原材料とか買って売れたら面白いですね。なんか石炭とかね。
ああ。
総合商社として。
なんかどんどん、どんどん違う方向に行ってきますね。
まあ、はい、どっかで何かにまた巡り合うことだと思いますし、
うん、
そのためのその可能性をどんどん広げていこうかなっていうふうに、
はいはいはい、
考えてますよ。
わかりました。いやいや、
じゃあ、ですな、
ねえ、ではでは、小沢さん、あの、1時間延長で。
え、まだいけるんですか？まだ喋る？
いやいや、じゃあ、あの、次のお友達紹介してください。
あ、そうでした、そうでした。
はい、
大野さんね、大野さん、はい、大野さんは僕、やっぱり関東の人なんですけど、
はいはい。
まあ、彼と出会ったのいつだったかな？まあ、あの、素晴らしい人です。頭いいんだよね。
うん、
頭良くて。
はいはいはい。
なんですかね、もともとお勤めだったんだけど、そこから、まあ、なんていうんですかね、こう、脱サラしてという感じかな。うん、それで、うん、まあ、転売をやってますけど、相当大きくやってて、うん、僕一緒にあの、転売じゃない、なんていうの、商品を探しに行く旅っていうか、あの、秋葉原でその機械でこう、
うん、
バーコード読むと、うん、これがいくらぐらいで世の中で売られてるかみたいな分かるやつとか、一緒に経験させてもらったりしてね。
うん、いわゆる手取りですよね。
手取りね。
ええ
ー。こうやってやるんだって。すごい親切なんだよ、大野さん。で、それで、あの、彼が、まあ、会社辞めて、まあ、倉庫借りたからって言うから、行ってみたらまた大きい倉庫借りてて、そこにどっさり商品があってみたいな。夢があるな、この人、みたいなね。
へ、え、ぇー。
で、あの、プログラミングもできる方なので、僕のために
。そうなんですね。
それで、僕のためにその、あの、商売するためのビジネス用のその、ソフトを作ってくださったりとか。
え、そうなんですか。すごいですね。
すごいですよ。もともとその、なんていうか、情報システム部みたいなところにいたのかな。
はぁ、あ、はぁはぁはぁはぁはぁ。
仲間も、その関連で仲間もたくさんいらっしゃって。
なるほど、なるほど。
お金払って作ってもらいましたからね、ちゃんとね。素晴らしい人です、本当。
なるほど、なるほど。へ、う、ぇ、ん
まあ、
次回は、大野さん。
大野さん、
次回は。はい。わ、はい、かりました。じゃあ、その大野さんに、あの、大沢さんの方からメッセージお願いいたします。
あ、大野さん、あの、支払い済ませましたんで、ご確認ください。また遊び行きましょうね。
はい。
遊びましょうねって言っといてください。
わかりました。じゃあ、そのメッセージを、お伝えいたします。
ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。はい、じゃあ、では、大沢さん、引き続き物販の方ではよろしくお願いいたします。
お願いします。
はい。はい、今日はありがとうございました。
沖縄で会いましょう。また。
はい、ありがとうございました。
失礼します。ありがとうございました。
はい、失礼します。